ックストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、はい、私がもう梅雨明けしたんじゃねえか疑惑を呈した途端に関東地方が梅雨入りした昨今でございますけれども、
らしいでね。
最近いかがお過ごしですか？
もういつ明けるのかっていうのはまたわかんないですけど、
はい、
どうなんだろうね。長くなりそうな予感もしますけど、
早く始まったからって早く終わるわけでもないらしいですよ。
なんかあれじゃない、オリンピックとかにかかっちゃうんじゃないの。また
おお、それだいぶ伸びるね。
なんかあれなんじゃない、もうものすごくやらない方がいいんじゃないかってみんな気分にさせるぐらいさ、土砂降りみたいななっちゃうと良くないですけどね。盛り上がんない、
ね。まあ、人的被害が出ないならそれでもいいですけどね。
全然関係ないですけども、
はい、
また日用品の中にこれは進化が止まってるんじゃないかっていうの結構私よく気づくんですけど、
はい、
気づくっていうか思うことが多いんですけど、
はい、
歯磨き粉なんですけど、
うん、
そろそろ多分まあ機能はもうほぼ一緒だろうみたいになってると思うんですよ、横並びな感じ、
うんうんうん、
なのであとはもう味競争だろうなと思ってるんですよね。でもね、あんまり味を前面に出してる歯磨き粉ってないよね、と。
まあ子供用じゃねえからね。
いや、でもさ、口の中に入れて毎日するもんだから美味しい方がいいでしょう、と。
まあいいですよ、続けて。
いやいやいや。だってよく、だから、例えばさ、なんだろうね、ストロベリーアイスクリーム味ですとかさ。
うん。
なんか、歯に悪い、いいことしてんのに悪いことしてんのにいい感じみたいな、なんていうんですか、
うんうんうん、ちゃんと見かけてるけどっていうね。
そうそうそう。目、騙してる感があっていいじゃないですか。
私それ聞いた時に真っ先に思うのは、美味しくても飲めないんだよね。
飲んでもいいことしてんじゃん。飲んでも害はないでしょ、あれ。
まあ、もともとないですよ。
だから、あれだよね。ガーって、うん、そうそうそう。ガムも出すからね。
うん。
だから、ガム的な扱いなんでしょ、今は。味がしても捨てちゃうと。
うん。まあ、汚いもんも出てるわけですからね。
ああ、そうか。そうか。なんか嫌だよね、確かにね。
まあ、そういう心理的なもんですよね。別に飲んだって胃液で消化されるからどうってことはないですよ。
まあ、だって歯の間に詰まってるものは食べたものなんだからさ。
そうそうそう。
時間差で、中に入れるか出すかの差ですよね。だから半数動物みたいな感じになって。なんだろうね。だから、いや、なんかさ、飽きてきませんか？歯ブラシの歯磨き粉に。
ああ、ずっとミントの味でね。
で、なんかもう、習慣的に買ってるけど、同じやつとかを。
うん。
いや、全然他のとかあっても、カラムーチョとかあってもさ、買うまさ。バターチキン味とかさ。
匂いが残んなきゃいいけどね。バターチキンの、それカレーってことでしょ？カレーはやっぱちょっとその後に匂いそうですよね。
じゃあやっぱコーラかな。
うん、そうね。
ドクターペッパー味とかさ。
そのなんかこう、ハーブで体に良さそうな感じがね。うん。
いや、なんかあれだよね。なんかキリンの世界のキッチンシリーズとかとコラボしてさ。
あ、はい、はいはい。
北欧のハーブを使った歯磨き粉みたいなとかさ。
ああ。
ハーブじゃない。ハーブと、なんか甘いものを入れてね。
ああ、いいじゃないですか。塩ライチ的な味でね。
伝統的なお菓子です。ヨーロッパの伝統的なお菓子を再現しましたみたいな歯磨き粉が。いいんじゃないの？
いいんじゃないですか。キシリトールみたいなもんですっていうふうに言い張って。
そうそうそう。
うん。
いや、味戦争になってもおかしくないと思うんだよね。
でもならないのには理由があるんだろうね。
うん、みんなが保守的なのか、
うん、
やったけど、もう、調査の、マーケティング調査の段階でもうメタメタになってるから、
ね。っていうかさ、大抵の美味しいものってのは噛んだ後飲み込んで一瞬でなくなるわけですよね。
あ、
歯磨きって何分も何分もずっと同じ味が口の中にあるわけでしょ。
それが嫌ってこと。
それは多分あんまり気分の良いものではないんじゃないかな。
ずっと口の中にあって良いものっていうと、そっか、うん、ガムになるとやっぱミントになっちゃうのか。
まあ落ち着くのはミントですよね。
うん、
だからとりあえずあれですよ、あなたは今週あたり一回子供用のいちご味とかそういうやつを買ってみて。
あるね。
試してみなさいよ。そんで、俺が間違ってたかどうかっていうのをね、確認した方がいいです
よ。やっぱりね、子供向けと大人向けでやっぱちょっとクオリティが違うでしょ、やっぱり。
ああ、そう。
子供騙しはダメ。
なるほどね。はい、うん。ファンタじゃダメなんだと。
そうそうそう。
うん。
だからウィルキンソンジンジャーエール味みたいなさ。あれはいいんじゃない？結構なんかシュワーってする感じっていうか、ハーってする感じっていうか。
ドライめがいい。
磨けた感じがするもん。
うん。
ジンジャー入れんのいいんじゃん。
生姜はなんかね、別に体に悪そうじゃないしね。
なんかさ、 あ、これこそなんかヨーロッパでは生姜を使って伝統的に歯を磨いてますって嘘を書いてもさ。世界のキッチンシリーズに。
でも、あれですよね。昔からあの、ナタ豆の歯磨き粉とかあるし、うん、あと大昔はあれでしょ？竹の炭とかやってたわけでしょ？だから別にね、生姜だって粉状にして使うっていうのもありかもしれないもんね。もともと繊維質ですごい粉っぽいし。
うん。まあ、なんかしら、だって最初はブラシもないわけだからそうでしょうね。
最初はね、だって木の枝とかを細かくしたものでしょ？
で、あれなんじゃない？サトウキビを噛めばいいんじゃないの？歯も磨けるし甘いしみたいなさ。
サトウキビはね、もう直に砂糖になるからね。うん。明らかにミュータンス菌のエナジーになってる感じがするよね。
プラマイゼロもしくはマイナスの方が大きいですって感じ。
そういう感じがするよね。ちょっと今ググってみましたけど、
うん。
アマゾンで、ティラミス味ってのがありますね。
ああ、やっぱりある、
ね。これ大人用ですね、見た目完全に。
うん。
あと、大人用で歯科衛生士が使っているメロン味ってのもありますね。
それは嘘だよね。歯科衛生士は幼稚園児なのかっていう感じがしますけど。
でもなんか、これパッと見、おしゃれで、ちゃんとリカルデントって書いてあるよ。
結局リカルデント入れりゃ何だっていいわけでしょ、だって。
まあまあまあまあ、そうですよね。
じゃあでも、いや、あとはインスタ映えですよね。
ああ、そう、可愛いかどうかね。それこそアイハーブとかにはいっぱい売ってんじゃない？そういうの。
そっか。
うん。
だから、なんか、もうちょっと、でもあんまり見かけないよ、ドラッグストアとかで。市民権を得てないってことだけど。
そう、日本人にとってはそうなんじゃない？
ああ。まあ、爽やかで、なんか、大人向けでって言ったら確か限られるのか。
そうだね。
コラボだ、コラボ。
コラボ。
あれがいいと思う。ガリガリ君味とか。ついにガリガリ君がコラボ企画がそっちにまで行くかっていう。
意外に大人が好きだぞっていう、ね。
そうそうそう、
うん。むしろ大人になると乳脂肪分多いの辛いからねっていうね。
そうだね。さっぱりの方がいいんだよみたいな。だから結構コラボできると思うんだよね。いろんな、なんつ、外食チェーンとかさ。
そうだね。
牛角とコラボみたいな。
タレがうまいっていう。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月3日、テレ朝ニュース。9歳児童が車を運転。
うん。
2日、アメリカ・ユタ州の高速道路の入り口の手前で赤い車が大型トレーラーに衝突する事故がありました。うん、この事故による怪我人はいませんでした。車を運転していたのは9歳の女の子で、一緒に乗っていたのは4歳の妹だけだったということです。
うん、
地元警察によると、幼い姉妹はカリフォルニア州に向かおうとしていて、ビーチでバケーションを取りたかったと話しているということです。
うん、
姉妹が家を出た時、両親は眠っていたため、車で出かけたことにも気づいていなかったということです。
これ、ユタだよね、前も。
前もユタでしたね。
カリフォルニア目指してたよね、確かに。やっぱユタにいるともう、なんていうんですか、息が詰まっちゃうのかな。
ああ、そうだね。
カリフォルニア目指すぞっていう。で、まあ、大人はどちらかというと、まだね、そういう人じゃないのかもしれない。子供にとっちゃさ、もう、
うん、
カリフォルニアだよ、やっぱ面白いのは、っていう。欲望にストレートだぜっていう。
こんなとこには何もないっていうね。
そう。
ほぼ全員モルモン教徒じゃねえかみたいなね。
やっぱりその、ね、ケント・デリカットのみたいな人ばっかじゃないかと。
そうですよ。みんな演習だと。
それは。まあ、でもね、コーヒーとかもダメな州ですからね。
そうね、刺激物がね。
うん、だったらさ、スターバックス行きてよと。なるんじゃないですかね。
土地柄的にね、
うん。
そんでね、さらにね、6月6日、NHK、9歳の子供が車を運転、
うん。
5日の夕方、盛岡市の国道で9歳の男の子が運転する乗用車が信号待ちをしていた車に追突する事故があり、2人が怪我をしました。
うん、
男の子は1人で車に乗っていたということで、警察は車を運転した経緯を詳しく調べています。 この事故で男の子と追突された軽自動車を運転していた女性が病院に運ばれ、男の子は意識はあって命に別状はなく、女性は軽い怪我をしたということです。事故の前には子供が運転しているとか蛇行している車があるという通報があり、男の子が運転する車を数台のパトカーがサイレンを鳴らして追跡していたところ、事故が起きたということです。男の子の母親は目を離した隙に車と鍵がないことに気づいたと話しているということで、警察は男の子が一人で車を運転した経緯を詳しく調べているということです。
それはやっぱりカリフォルニアを目指したんでしょうね。この街には何もねえんだって言って。
盛岡にはね。
うん。
うん。ワンコそばしかねえじゃねえかと。
やっぱ、ビーチだビーチって言って。
そうね。多分九十九里ぐらいまで行きたいんだろうね。
最低でもね。それはまあ、行けても、行けるかもしれない。
そこまで全然行けますよ。海岸沿いを南下していけば。
そうね。
うん。ね、日本とアメリカで、3日と時を待たずに、同じように9歳の子供が車を運転している事件っていうのが。
まあやっぱ今後はあれでしょう、はい。フェイス ID みたいになんでしょう、車も。
あ、そうね。この車の所有者ですかみたいな。
そうそう。それ登録する方がいいんじゃない？
ね、
うん、
あとはちゃんと保険に入っている本人かどうかっていうね。
あ、そうそうそう。だからそうなるでしょ、今後。だって、ね、iPhone でできんだからさ。
ねえ。
ねえ。できんじゃないの？ iPhone の値段を考えてさ、車は 何百万円するわけですから。
うんうんうん。
詰めるでしょ、その機能はと。
詰めますよ。iPhone だって10万円で詰めてるわけですから。
そうそうそうそう。まあいいんじゃないですか。
昔から思うんですけど、なんで車に免許証を差し込む場所みたいのがないんでしょうね。
あ、だからそういうことだよね。
うん。それぐらいあってもいいと思うんだよね。ETC カードがありませんって言う暇があったらさ、
確かに。
免許証入ってませんって言ってほしいんだよね。
確かにそうだよね。
ね。
だからまあそこが盲点だったね、今まで。
盲点なのかね、うん。なんかほら安全運転機能を必ずつけなきゃいけないやつあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
なんか自動ブレーキとかさ、
うん、
エアバッグとかそういう感じ？それと同じようになんで標準化しないんだろうと思うんですよね。
まあでもなんかアメリカだとほら飲酒運転してた人ってなんか呼気をさ、吐かないとエンジンかかんない装置とかつけられちゃったりしますからね。
そうそう、なんかそれもあるらしいですもんね。
だから似てるよね、今回もね。顔を別にその認証をつける、追加すれば。
うんうんうん、
いいの。iPhone を差し込めばとかさ。
そうか。もしかしたら新しく出るかもしれないって言われている Apple の自動運転車にはね。
あ、そうそうそうそう。
ついてるかもしれない。
絶対次乗るね、それで。指紋認証か、Face ID かみたいなのありますけど。
乗る乗る。で、Hey Siri、カリフォルニアに行きたいんだけどっていう。
そうそうそうそう。ビーチでバケーションを楽しみたいんだって言うと、ダーってやってくれる。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月3日日刊スポーツ、所長トイレットペーパー盗む。埼玉県警は3日、商業施設のトイレからトイレットペーパーを盗んだとして深谷所長の警視60歳を減給1ヶ月の懲戒処分にしました、うん、所長は容疑を認めていて、県警は窃盗容疑で書類送検する方針です。所長は辞表願いを提出し3日依願退職したということです。所長は休みだった5月29日に家族が外泊して不在だった自宅で缶酎ハイや焼酎の水割りなどを一人で飲酒。日が暮れてから所長感謝のある深谷市に戻るために外出しました。途中のコンビニで缶酎ハイを買い、コンビニの駐車場で一人で立ち飲みし、その後、駅前の商業施設に立ち寄りました。その際、事前に用意した紙袋にトイレの個室で盗んだトイレットペーパー5個を詰め込み、そのまま立ち去ろうとしていたということです。この施設ではトイレットペーパーの側面に施設の名前のスタンプを押していました。トイレの個室から所長が出てきた際、すれ違った男性客が所長の持つ紙袋からスタンプの押してあるトイレットペーパーを見つけて、施設の警備員に連絡。施設側が110番通報しました。所長の感謝のトイレからは同じスタンプ入りのトイレットペーパーが13個見つかっていたということです。施設の広報担当は、盗難されないように各個室に予備は1個しか置いていない。一気に5個は取れないから、複数の個室を回って集めたとしか思えないと話しているということです。所長は、県警の聴取に対し、急な便意を催しやすく、酒にも酔っていて、電車で感謝に戻るまで不安だったため持ち出したと供述しているということです。トイレットペーパーは1個34円なので、この日の5個170円相当と、感謝の13個442円相当で、少なくとも計18個、計612円相当が見つかっているということです。言い訳が。
まあ、一個ならね。
一個、まあ、酔っ払ってて、こう、気の迷いで一個持ってっちゃったっていうんだったらまだわかるんですけどね。
心配だと。
そうそうそう。
うん、
俺は、霜は緩いと。
でも、それは、のぐそ前提ですけどねっていう。
そうですよ。まあまあ、でもわかんないよ。最近はその、防災上の意識で、トイレ、携帯用のやつを車に積んでるっていう人もいなくはないです。
それね。いやー、これはな
ー。ねえ。まあ、一個じゃなくって、次々隣の個室、隣の個室と。
計画的だと。
計画的ですよね。明らかに紙袋持ってってるし。
すごいね。それはだから、もはや、なんか、なんなんだろうね。
ね。
他のものでもいい。いや、とにかくトイレットペーパーは買いたくないと。
そうなんだろうね。っていうかさ、所長の感謝でしょ感謝ってことはさ、誰かが管理してるから、トイレットペーパーの補充は、公でやってるんじゃないの？
ああ、いや、一人暮らしなんだ。一人のものなんじゃない？感謝とは言いながらもよくわかんないけど。
所長感謝は自分で管理なのかね？
それか、トイレは個別の部屋にあるんじゃないの？
ああ、そういうことか。
共同トイレじゃない。だけはさ、さすがに気づくだろ、他の人がっていう。
でもね、そういうところって、例えば清掃とかも業者が入ってるし、トイレットペーパーの交換ぐらいはやってくれるんじゃないかと思うんですけどね。
所長の趣味なんだなと思われてたのかもしれないけど、ね。
このスタンプ入りがっていうね。
まあ、スタンプ、いや、よくマジックで書いてあるとこあるじゃないですか、なんか。
あ、はい、はいはい。
ホームセンターとかさ。
うんうんうん。
それだといかにも撮っただけど、なんか。
そうだね。
スタンプだと、おしゃれなやつなのかなって一瞬。花柄みたいな感じ。
なんかこう、チェーン店で、その、地域地域でスタンプが違うみたいなね。
あ
うん。微妙にスタンプラリーっぽくなってるかもしれないもんね。
ご当地ものかしらみたいな。
そうそうそう、そう。だから、例えば、コーノス店とか違うんじゃないかな。
これコレクションってことはないのかな？
ねえ、13個全部スタンプがバラバラかどうか見てみたいですよね。
これでフルコンプリートみたいな。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月4日、東京スポーツ。イーロンマスクのせいでビットコイン下落。うん、アメリカ電気自動車大手テスラのイーロン・マスク CEO が4日に自身のツイッターで暗号資産ビットコインへの謎めいたツイートをし、市場が混乱しています。マスク CEO は4日にハッシュタグビットコインと一般的に破局を示すハートが割れた絵文字をツイート。さらにアメリカのロックバンドリンキンパークのインディエンドの歌詞を引用し、どうでもいい、諦めたなどの趣旨の表現をしていました。このツイートの直後にビットコインの価格は一時日本円にして20万円ほど急降下。マスク CEO のツイートには様々な憶測が飛んでいて大混乱となっています。マスク CEO のテスラは今年2月に15億ドルのビットコインを購入したことを発表。また、ビットコインでの電気自動車購入を導入しましたが、その後停止。マスク CEO の一挙手一投足一ツイートにビットコインが翻弄される状況が続いているということです。そして、6月7日、ニューズウィーク。ハッカー集団アノニマスは自動車大手テスラと宇宙開発企業スペース X の CEO のイーロン・マスクが仮想市場を操作して人々の生活を破壊していると非難する動画を発表し、覚悟しろと警告しました。動画の中でアノニマスを名乗る人物は、テスラは数ヶ月間ビットコインを保有することで何年も車を売るよりも儲けたと主張。マスクが政府の補助金を受け続けるためにテスラと仮想通貨との関係を否定せざるを得なかったと広く信じられている。仮想通貨市場でお前がやったゲームは人々の人生を破壊したとも述べたということです。ついに狙われることに。
まあ、目立ちますからね。
まあ、目立つようなことをやるからですよね。
いや、なんか、どっかの政府機関をハッキングするより、この人をあれした方が目立つもんね、今ね。正直。
そうね。アメリカの電気会社とかをハッキングするよりもね。
そう。
うん。
で、まあ、迷惑なんでね、まあ、早く宇宙に行っていただきたいってのあるよね。通信遮断されるところに行った方がいいんじゃないですか。
ちょっとラグがあるぐらいでもいいからね。
うんうん、う
ん。ちょっと通信から離してほしいですよね、やっぱね。
なんか、それぐらいじゃないと、ちょっと、ね、本当に、いろんなものが、なんか、大混乱になってしまいますからね。
そうなんですよ。うん、なんか市場があるところの会話は、普通控えるじゃないですか、やっぱ。
まあね。うんうん。
じゃあ、ジェフ・ベゾスがこういうこと言うかって言ったら言わないでしょ？
うんうん。
ねえ、なんでこの人はこれを続けるのかって話ですから。
まあねえ。
まあわかんないですよ。逆にさ、だからといって、マスクがバナナうめえって言ったからって、バナナの市場は乱高下しないじゃないですか。
まあね。うん、
まあ先物とかはするのかな。うん。結局なんかね、そういう身内みたいなさ、投資家だけでぐるぐる乱高下してる感じはするよね。
まあだからあれですよね。この人が、なんていうのかな。もうちょっとこれが行くと、うん、この人と逆を行けば儲かるみたいな風潮ができてくると、それはちょっと面白いですけどね。
そう。日本にはたまにいるからね。うん、ことごとく予想を外して資産を減らし続けてる人っていうのがね。
この人と逆やった方がいいな、みたいなね。
そうそうそう。ミスター逆張りみたいな人いますからね。はい、ただ問題なのはテスラはちゃんと儲けてるんだよね。
だからそっちだけでいいと思うんですけどってね。
そうそうそう。まっとうにやってほしいと思うんですよね。
あとは宇宙に注力だよね。
もう、テスラはほっといてもなんとかなるでしょうと。
そう。いや、なんかこう、宇宙の方が害がなさそうじゃないですか、いろんなところに。趣味の世界みたいなさ。なんか、隠居して宇宙のことばっか考えてるみたいなさ。
そうそうそうそう。そうだね。まあ、日本にもそんな人がいたとかいないとかって話ですけど。うん、
ありますけど。
ジェフ・ベゾスも多分そうなるんでしょうけど、ちょっと近未来のところでワーワーやってもらってる方が、現実社会には害が少ないっていうね。
そうそうそう、そう。うん。あの人たちまとめて宇宙に飛ばせばさ、なんか静かになんじゃないかな、みたいな気もするよね。宇宙でやってくれみんなっていう。なんかやりそうじゃないですか。なんか俺らイケてるね、先進的な経営者だけで、
うん、
宇宙でサミット開こうぜみたいなさ。やりかねないでしょ、なんか。
やりかねない。なんか株価対策だけとしてもやりかねないよね。
やりかねないから。それはそれでいいんだけどね、やってもらえればと。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月4日、読売新聞。夫婦喧嘩、妻を田んぼに落とす。夫婦喧嘩の末に、妻に車を衝突させたとして、香川県警丸亀署は3日、男44歳を暴行容疑で現行犯逮捕しました。男は、ないと思いますよ、と容疑を否認しているということです。発表によると、男は2日の午後11時40分頃に、自宅前で乗用車を急発進させて、妻に衝突させた疑いです。妻は田んぼに落ち、大きな怪我はなかったということです。署によると、娘から両親が喧嘩していると110番があり、駆けつけた警察官が自宅前で夫妻を説得中に男が突然車に乗り込んだということです。夫婦は飲酒していたと見られているということです。
若干バラエティのオチっぽいんですけどね。最後田んぼに落とされる的なのはね。
そうね。令和のコンプライアンスでは無理だけどもっていう。
まあ、車じゃなければまだね。
まあまあまあだね。
うん。
まあなんつうかね、たけしイズムみたいなものを感じますよね。やっぱりね。うん。軍団っぽいもんね。
うん。やっぱりなんか最後は、やっぱり田んぼにはまって終わりたいよね。バズーカからのみたいなね。
ああ、そうね。バズーカで寝起きを起こされたところからのですよね。
田んぼに落ちるっていうのが。
最終的には田んぼで。
欲しいなと思うんです
まあ44ですからその世代ですよね、多分。
世代としてはまあよく見てたでしょうからね。
そうですよね。まあ酔っ払うとそういうところが、懐かしい思い出が出てきちゃうんでしょうね。
今高田純次乗り移っちゃったみたいなね。って言ってほしいよね。言い訳としては。
そうだね。先生が浮かんだんですっていうね。
往年のギャグ全部やってもらいたいもん。
タレコミいただきました。フラウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月5日、西日本新聞。乾電池で家が燃えた。
うん、
昨年8月に福岡市で2階建ての住宅兼事務所が全焼した火災が、室内にあった乾電池が他の電池と接触したことによって発火して起きたとみられることが、市消防局などへの取材で分かりました。署などによると、火災は昨年8月26日の午後5時40分頃に発生し、マジシャンの男性53歳方を全焼しました。息子ら子供3人が家にいましたが、ドンという大きな音で火災に気づいて避難して無事でした。火災調査報告書には、発火源は乾電池と記載。出火に至った状況については、角型電池のプラス端子とマイナス端子にボタン電池などが接触してショートして周囲に火がついたと推定されています。
うん、
出火元の1階を事務所として使用していて、マジックに使う道具や電池などが保管されていたということです。電池が原因で家が燃えてしまうなんて今でも信じられないと本人は驚いているということです。現在同じ場所に家を再建しているということです。
それはやっぱマジックだったんだろうね。みんなが思いつかないことをやったわけですからね。
取り返しつくまで時間が長いね。うん。だいぶ時間かかってるね。
いやそうなんだ。やっぱあるんですね、そんなことが。
まあ、なんでもね、火がついちゃったら、こういう火事になりかねないんですけど、まさか電池がと。
単電池と角型電池がちょうど合わさるとなっちゃうの。
そうだね。まあ、ボタン電池自身は、裏表接触しないと火つかないし、角型電池もプラスとマイナスが接触しないと火つかないですけども、
両方。
その二つがたまたまくっついちゃうとね。角型の方はショートしちゃうわけですよね。
いやそれは多分、あれでしょう。
はい。
マジックのネタを考えてたんでしょ、本当は。
ほう。
大失敗ですよ。だからそうとは言えないから、マジシャンとしては。
ああ。本当はそれによってなんかスペクタクルが起こる予定だったんですね。
そうそうそう。火事っていうことになっちゃったけどもと。
うんうんうん。
本当はだから、あれかな、家を消しますかもしれないけどね。
あ、電池を入れるだけでね。
まあ消えたんだけれどもね。ちょっと違う形で消えてしまいましたと。
そうね。最終的にはっていうことですけどね。
うん。
だからこれを糧にこう、やっぱ乾電池でスイッチオンってやると家が消えるマジックみたいな。
はい。もう挑戦してもらいたいね。この悔しさをバネに。
そういうのを作った方がいいですよね。伝次郎先生とかとコラボしてね。
そう、
不思議な装置として作ってもらってさ。
そうね。
ね。このスイッチを入れるだけでなんと家が消えるんですっていう。いや、俺の家は燃えちゃったんですけど、みたいな人笑いも起きてね。
そうそうそうそう。
うん。
いや、なんかね、ちょっと燃えやすいもんがあったのかな。
あったんじゃないですか、あの、消すための花束の増加とかね。
あ、マジック用品にいいからね、絶対。
火がついたんだと思いますよ、きっと。これだからさ、手元でやるマジックが多いと、やっぱ、ね、可燃物が多いんですよ。
確かに。
うん、
あれなんじゃないなんかさ、こう、マジック上、滑りを良くするために妙に油とかを塗ってたんじゃないですか、うん、
グリースがね。
そうそうそうそう。
剣とかにもいっぱいついてたんだろうね。
絶対塗ってるよ、剣は。
箱で滑るようにね。6月6日、リアルライブ。機内で下半身露出。アメリカ・メリーランド州の連邦裁判所は、副操縦士の女性に対して猥褻な行為をした罪に問われていた機長の男に有罪判決を言い渡したと BBC などが5月28日に報じました。記事によると、2020年8月10日に大手航空会社の航空機がフィラデルフィア国際空港を出発、メリーランド州の上空付近で水平飛行に入った時点で、同機の運航を担当した60歳の機長の男が席を移ってノートパソコンを取り出してポルノ鑑賞を始めたということです。この時に故意にズボンを脱いで下半身を露出させるなど不適切な行為を行い、そのすぐ近くで副操縦士の女性は乗務員としての任務を遂行していたということです。男と女性は面識がなく、同機での乗車が初対面だったということです。なお、すべてはコックピット内で発生した出来事であったため、乗客や乗務員の中に目撃者はいなかったということです。同機はそのまま運航を続けて無事に着陸したということです。後日、副操縦士の女性は一連の出来事を連邦航空保安局に報告。男は女性に対する猥褻罪で起訴されました。最近開かれた裁判では、執行猶予付きの禁錮1年の有罪判決、および約55万円の罰金の支払いが男に言い渡されました。男は事件を起こしてから約3週間後、27年勤めた航空会社を依願退職しているということです。
最後のフライトですね。ずーっとやりたかったことをやってやるぜっていう。
ああ。最後に焼けっぱちですよ、それはね。
うん、なんかちょっとね、あの、日本の AV のダンディをシリーズ見ちゃったんじゃないのかな。ちょっと影響受けてる気がするんだよね。
丸々したらやれたシリーズ、ね。
そうそうそうそう、そう、うん。
コックピットで下半身を出したらっていう。
そうそうそうそう。
服装重視とやれたっていう。
そうそうそうそう。
やれてないですけど。うん、実際にやるとこうなるってことですもんね。
少なくともそのビデオを見てたんじゃないですか、そんな
感じ。まあまあまあ、まあ、ファンタジーとあんま区別がついてない可能性があるよね。
リアルな描写だな、これは。
さすがジャパニーズだっていう。ドキュメンタリーじゃないからね。
いやー、これ、だって、何を考えてるんでしょうかっていう。
全くわかんないよね。普段からそうしてたんだとしたら見逃されすぎですもんね。
あ、そういうことか。
まあ普段はもしかしたら一人だけのフライトってことか。
まあ普通ないでしょ、あれ危ないからさ。
危ないもんね。必ずバックアップついてるもんね。
副操縦士もそういう人だったんじゃないだから。
今までずっとね。
交代で。え、これが普通ですけど、みたいな。
そうね。あの、飛行機のパイロットってのはこうするもんだっていう。
そうそうそう。
俺も教官からそう習ってるしっていう。お前もそう習ってるはずだから。
水平飛行に入ったらこうやるもんだろうと。
そうですよね。
一息つくもんだよと。
おもむろに脱ぐもんですよねっていう。まずポルノハブを開きますっていう感じのね。うん。上空3000メートルぐらいで。
いやー、なんか。いやー、これはでももう、俺の操縦感はっていうのはなかったんですかね。そこは。
一世一代のギャグだよね、それね。
うん、ベタだけど言ってもらいたいな、
う
ん。
もう60だしっていうね。うん、もうこれを最後に言いたいことは言ってやるって感じですよね。
ずーっと言いたかったセリフっていう、ね。
言いたかった、言いたかった。もう多分ね、成り立ての20代から言いたかった。
ずっとね。
タレコミいただきました。フラウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月8日、なりなり .com、 メロンパン製マスク、
ん、
悟空の気持ちザラボは6月10日にメロンパン製のマスク、マスクパンを発売します。価格は5個入り1800円で、販売ルートはインターネットのみです。
ん、
マスクパンは19歳から20歳の大学生のパン好きが中心に、パンの匂いをずっと嗅いでいたいという夢を叶え完成、世界初の食べられるマスクだということです。メロンパン専門店の協力を得て開発されました。今年4月、マスクの第三者試験機関ユニチカガーメンテック研究所による製品性能試験を実施したところ、飛沫防止性能可視化試験においてメロンパンは市販のマスクと同等かそれ以上の結果となり、マスクとしての大きな可能性を示したため、パン好きの夢を叶える世界一幸せなマスクとして今回の発売に至ったということです。
うん、
なお、マスクとして野外で使う場合は、ウイルス付着の可能性があるため、外側の部分は食べないようにお願いしますという注意書きが添えられているということです。
それは難しい食べ方しないと。
メロンパンの一番美味しいところを食べるなってことですよね。
逆だよね。向き変えろよ、みたいな。
そうですよ。裏表逆にしないとダメですよ、
ね。
要はメロンパンの中くり抜いた形をそのままマスクにしてる。
なるほどね。
いう感じですね。
まあそりゃ高機能だと思うよ。その代わり通気性はないんだろうけどっていう。
ほぼ機能性としてはゼロですよね。うん、外側から入らないけどっていう。
パンにうずもれて死ぬみたいな夢を叶える人はいいけどってことだね。
あ、でもどうなんだろう。そのイーストの効果で膨らむわけじゃないですか。
ああ。
ってことはすごい中はメッシュ状になってるんじゃないの。
スーッと結構通るのか、空気が。
ね。なんか食パンとかを吸ってみればわかるんじゃないですか。
ああ、確かにね。気泡はあるんだ、ちっちゃいね。
多分。で、それがメロンパンのクッキー生地だとどうなのかなっていうところですね。
ああ、そっかそっか。まあ、いろんなシリーズ出せますよね、でもね。
あ、そうですね。クロワッサンとか。
クロワッサンもやっぱ一番美味しいとこ食べれないしな。
パリパリのところがね。
なんですかね。外は捨てるものがいいんじゃない。
ああ、食べないところ。
うん、外食べない料理ってなんかあんの？中だけくり抜いて食べ、アボガドとか例えば。
そうね。だ果物系は大体いけますよ、その発想
ね。うん、うん、いけるよね。
うん。みかんだって多分いけますよ。
うん。
パンはちょっとどうだろうね。
スイカもくり抜けばいいのか？いや、息ができないな。
スイカだとフルフェイスになるしね。うん。まあ、パンだとあれですよね。外側の剥がす紙ですよね。取っていいのはね。あとは全部食うからね。
そうだね。
うん。
まあでもちょうどいいのかな？その、気密度が、それなり、そんなに高くないからパンは。
うん、うん。
息ができると。
そうだね。
ああ、そういうこと
か。このメッシュ状になってる生地がウイルスを通さないんだとしたら、うん、大半食べれないわけですよね。
そこまで食べれない。どこまでこれ浸透してんですかって話だよね。
そうなんだよ。ちょっと内側かじるのが精一杯ですから、1800円で5個、1個360円にしては食べる部分が少ないなっていう。
なるほど。
どれぐらい冗談で買えるかな。
これでも冗談としてはさ、食べきっってまでがオチじゃないですか。食べちゃうよね。
そうだね。だ結局外にはしていかないで室内で冗談としてつけてみたものの食べちゃったみたいな。
そうそうそうそう。
うん。まあそういう話ですよね。
だったらメロンパンブラでいいんじゃないかみたいなさ、どうせふざけるんだってさ、マスクじゃなくていいだろうみたいになる。メロンカップですみたいな。いや、スイカップだろそれならみたいな。というギャグにはなるよね。
そうだね。そのまましゃぶりつけるしね。
そうそうそう。
6月8日、朝日新聞。偽タレント T シャツ販売。ミュージシャンの氷室京介さんの偽 T シャツを販売した、などとして、警視庁は8日、名古屋市の男43歳を商標法違反の容疑で書類送検しました。男は氷室さんの熱狂的なファンだということです、
うん、
渋谷署によると男は昨年4月に氷室さんの事務所が商標権を持つ京介氷室のロゴに酷似したマークをつけた T シャツを東京都内の男性に2750円で売った疑いがあります、
うん、
12月には同様のマークをつけたパーカーやジャンパーなどのグッズ60点を販売目的で持っていた疑いがあります、
うん、
容疑を認めていて中学生の頃から氷室さんが好きだった売り上げの一部をファン同士の懇親会の費用に充てた、などと供述しているということです。
うん、
男は、氷室さんのファンクラブのメンバーで、2018年頃からファンクラブの仲間に偽グッズを売っていたと署は見ています。
うん、
19年10月からは自身のホームページで広く客を募っていたということです。署は、押収した資料などからこれまでに約100人に約400点のグッズを売り、約260万円を売り上げていたと見て調べているということです。
これはちょっと、なんですか、ファンの風上にも置けないみたいになっちゃうよね。
置けないですよね。うん、これ、売るやつも買うやつもどうかしてます
よ。オフィシャルグッズを買いなさいと。
そうそうそうそう。
アーティストにお金が入らないじゃない
か。入らないんですよ。積極的に転売ヤーからチケット買ってるやつみたいなファンですよね。それはファンとは言わないんじゃないのかっていう。
ムロさんが生活に困るだろうと。いや過去あるけ、まあね、ヒットいっぱいあるけれども、そうは言ってもさ、と。
そうですよね。
そこがファンが心配すべきところじゃないの。
そうなんですよ。もうテレビの前でカクカク踊ってる姿をあんまり見てないですからね、最近ね。
そうだね。
うん。
やっぱあとはその、ちょっと違うよね、売るものが。つまり、それは完全に偽物じゃないですか。
うんうんうん、
だけど、そうじゃなくて、その、販売されないようなさ。
あ、そうか。
俺が熱狂的なファンだからこそ持っている、
うん。
随分昔のライブからの写真を起こしたやつとかさ。
あ、はい、はいはいはい。
これだったら多分誰も売れないものかもしんないじゃない。
あ、そう、
ね。だからファン心理として欲しいよねと。あのドーム公演でしょみたいなさ。
はいはいはいはい。
そういうのだったらまだわかるんだけど。
まあ。
ロゴは
。そうね。だからその商標を持ってるロゴを偽物を作るから良くないわけであって。
そうそうそう。
完全にオリジナルでそういうのを作ればまだ問題はなかったかもしれない、
ね。そう。なんか誰も売ってないやつだったら、まあ、それは事務所に売ってくださいよって言いたいもんね、だってね。
ああ、そうね。
持ってないんでしょ、多分その昔のやつとか。
ないと思いますよ。だ、あの時のあのポーズをフィギュアにしましたみたいな。
そうそうそう。そうそう
そう。そういうんだったら、まだギリなんとかなるかもしれないね。
これはだって完全にさ、普通に売ってるものを安く売ってるだけでしょ。
そうそうそう。オフィシャルの偽物ですから。
それはダメだと。それはファンじゃないよと。
そういうことですよね。やっぱだから、コアなファンだからこそ欲しいし、誰も作ってないものっていうのを作るべきでしたね。
もしくはファンならタダで配れよと。偽だけど。
不況用にね。
みんな貼ってくれと。ステッカーとか売るんじゃなくて、配るっていうのどうですか、ね、
おー、ほいほい。
家に貼ってくれと。
うん。
そうだったらまあファン心理だなと思うよね。
そうね。裏にマグネットがついてるから冷蔵庫にもつくしっていう。
そうそう。ね。
それをどんどんマンションのポスティングにしていくっていうね。うん。これで一人でもファンが増えればっていうね。自腹だけどいいだろうっていう。
そう。
そういう戦略がいいかもしれないですね。
なら許されるかもしれない。
6月8日、朝日新聞。切手横領、告訴断念。
うん。
神田郵便局の60代の元課長代理が大量の切手を着服監禁したとされる問題で、日本郵便は8日、刑事告訴を断念すると発表しました。相談した警視庁から証拠が揃わず、犯罪事実の特定が困難などと伝えられていたためだとしています。
うん、
同社は国税庁からの情報提供をきっかけに元課長代理を調査し、切手を着服していたと判断。2019年1月に懲戒解雇していました。元課長代理は横領を否定していましたが、銀行口座にあった約6億7000万円を日本郵便に支払うことには応じていました。日本郵便はこれが被害額に近いと見て受け取ったということです。日本郵便は昨年秋に告訴する方針を固めましたが、監禁の証拠などが集まらず、警視庁から難色を示され、告訴を断念したとしています。警視庁幹部によると、日本郵便の提出書類の数字の偽造の形跡があり、事実の特定が難しかったためだということです。日本郵便では、芝郵便局や境中郵便局でも同様の横領で1億円を超える被害があったとして、横領した局員が逮捕されているということです。それは、警視庁が嫌がってるからみたいな話ですけど、それは違うんじゃないかなっていうね。そっから先は警視庁の仕事ですからね。
まあ、難しいよと。
まあね、その、告訴をしたものの証拠が揃わずに、警視庁に汚点がつくのが嫌だからやめてくれって言われて、じゃあ諦めますみたいな話じゃないですか。
まあ、正直めんどいんだよねって言われてるよね。その、切って一個一個とかなんかやるわけでしょと。絶対嫌だねってなってる。
一シート単位だとしても相当の枚数だよねと。
嫌だよねと。
6億円分でしょと。うん、
大変だよと。絶対最初からこれ割に合わないなと思っているっていう。
そうね。そうだったら東京地検特捜部とかがさ、何億円事件みたいなのをやったりするけどさ、うん、そういうのとはやっぱそのめんどくささが違うんでしょうね。
そして上げたところでね、
そうね。
あんまり名が売れないもんね、これも。この件をやりましたみたいなさ。
まあ、でもワイドショーは騒いでくれるだろうと思いますけどね。
うん、ちょっと、あれでしょ、なんかニヤニヤしながら騒いでくれる感じでしょ、だって。 それは政治家を逮捕しましたとかとは違うからさ。
そうね。なんかこう、社会的な意義に乏しいっていう感じはするんだよね、やっぱりね。
そうだろうね。ね、ていうか、それはさ、なんか、その自前でどうにかしとけよって感じなんでしょう、
ああ、まあ。
本来であればね。
内側の、その、規則としての対策
そうそう。
が、やっぱちょっと薄かったんだろうなと思いますよ。
でも、よくこの人も使わずに取ってありますね、6億もね。やっぱり、なんか、性格的にさ、コツコツやるのが得意そうだよね。
ああ。
じゃないけど、できないでしょ、そのシートごとだったとしても、
うん。
やっぱり、数、あの、金額としては小さいわけで。
そうだね。
それを、ちょっとずつ換金したわけ
じゃ
だって。
そうでしょうね、多分。だからやっぱ1億ぐらいのやつと6億ぐらいのやつにはそういう精神的な差があるんだろうね。うん、1億のやつは全部使っちゃってる可能性が高いと思うんです。
6億までいくよ。
6億貯めてるやつはやっぱ違うよ。
どうですかね。切手で返されたら困るよね。あえて。いやいや、それは買えなくていいんだ。お金で返してくれって言いたくなる。どこまでお前がきっちりしてるんだ、みたいな。
6月9日、名古屋テレビ。コンビニ、飛沫防止シート破壊。愛知県のコンビニで、女性客が飛沫防止シートをめくり上げたことに対して店長が注意したところ、女性の知人の男が激高し、シートを引き剥がして壊すなどしたとして逮捕されました。威力業務妨害などの疑いで逮捕された男45歳は、警察によると、先月29日、コンビニエンスストアで一緒に来店した女性がレジの飛沫防止シートをめくり上げて、これを注意した店長52歳に対し、全くタバコが見えんがや、と大声で怒鳴り、飛沫防止シートを引き剥がして壊すなど、業務を妨害した疑いが持たれています。警察の調べに対し、男は、店に行って店員と揉めたかわからない、と容疑を否認しているということです。警察は防犯カメラの映像などから男の犯行と特定したということです。
まあ、見えないっていうのはあるかもしれないけどね。
まあね、若干ぼやけはするとは思うんですけど。
だからどこまで曇りガラス的だったかだよね。
そうね。この半年一年でどれだけ曇っちゃったかっていうね。
一切掃除してませんみたいな。むしろこのシートが一番危ないんじゃねえのかっていう。
一番積もり積もってるんじゃねえのかっていう気はしますけどね、そうなるとね。
やばし。
なんかだってほら、アクリルとかにはアルコール使えなくて、ちゃんとあの、中性洗剤とかで拭かなきゃいけないんですよね。
め
ん
どくさいね。
それがめんどくさくてめんどくさくてと。24時間営業だから、剥がしてる暇がないんですと。
そうだね。
そういうしてるうちに、いつの間にやら、この真っ白な状態にっていう。
もうゲームです、これは完全にっていうね。
そうだね。推測するゲームですよね。
神経衰弱みたいな感じがしてきたぞ。この前来た時確か右から2、2つ目だったな、みたいな。
ああ。配置替えをしてなければあそこにあるはずだっていう感じでね。
あとは、は?は?みたいなやりとりがどんだけあったかだよね。
どれですか?っていう。
そうそう。滑舌の悪い人と飛沫防止シートが重なっちゃうと大変なことになっちゃうからね。
そうなんだよ。結構音聞こえづらいからね、あれね。
え?ってなっちゃうもんね。まあ、それでしかも、ちょっと目が悪い人とかだったらさ、もう買えないよと。そ
う
そ
う
そ
う、もう普通にあの、お年寄りには無理だよって。
無理だよってなる、
ね。ワクチンの予約より難しいよっていう。
そうそうそう。だからもう、一覧を置けと下に。
そうだね。マクドナルド方式にしてくれっていう。
そうそうそう。こちらに見やすいメニューがございますぐらい言えと。
こっちがグランドメニューですと。
そう。
こちらが季節のメニューになりますっていうね。
ね、一緒に、おにぎりはどうですかぐらい言えよと。
そうだね。
うん。
おにぎりとお茶はいかがですかっていう感じでね。
そうそうそうそう。今なら L サイズがお得ですみたいな。どういうことなんだって怒るっていう。
それでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。タレコミいただきました、ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月25日、滋賀県、午後8時15分頃。年配男性がすれ違う女子生徒に向かって自分のマスク内で唾を吐いた可能性があるということです。
それは、
なんだろうね。もごもごしてたってことかな。
ペッって言ったんじゃないの。
言ったは言ったんだけどっていうね。
それはな、まあしょうがないっていうか別にいいですけどってことなんでしょ。
まあね、飛んでこなければ別にいいんですけど、ちゃんと不織布のマスクでガードされていれば問題はないですよね。
ああ、マスクを試された感じもあるよね。
そうそう、ウレタンとかで余計細かく飛んだとかって言うんだったら問題ですけど。
なるほどね。
あのスプレー式の頭についてるあのパチンってやつを止めると細かく出るやつあるじゃないですか。
ああ。
ああいう感じですよね。
逆に
霧吹き状になったと。 その飛沫が飛んだ可能性があるっていう通報だったら、まあ、わかるかな。
難しいですね。これは、唾を吐いただもんね。
可能性があるんですよ。
くしゃみしても怒られるね、そしたら。
あ、そうか、そのレベルで通報されてたらね。なんだろう、マスクしてりゃくしゃみするのは全然問題ないはずなのに、前はさ、くしゃみするときって横向いたりとか手当てたりするのがエチケットだったじゃないですか。
はいはい、はい。
で、それやんないでくしゃみすると嫌な顔したりしてたわけですよね、みんなね。だけど、マスクしてると、むしろ手は当てない方がいいから、そのままくしゃみした方がいいわけですよ。
本来はね。
だけど、それが目が合ったままとかだと、すごい嫌な気がするんですよね。
ガフーみたいにする。
そうそうそうそう。それと同じ気分だよね、これは。
まあ、なんかもっとマスクの力を信じてくださいってことなんだ
ね。そうだね。
わかんないけどね、実際はあんまり、防げてないのかもしれないけどね。
やり方にもよるよね。
うん。
うん。6月5日、大阪。午後2時55分頃、何者かが中学生に対して氷を投げる事案が発生したということです。
氷鬼じゃない。間違ってんだよ、ルールの解釈を。
全然間違ってるよ、
ね。俺が氷鬼様だっていう。
氷を投げる鬼ですからね、それはね。うん。多分北国の鬼ですよね、それは。
まあ、なんとなく生ハゲを連想してしまいますけどね。
生ハゲ系ですよね。もしくはもっと北ノルウェーとかにいるやつだよね、多分ね。
ラップランドに伝わる。
そうそうそうそうそう。
伝統的なお話なのかもしれないよ。
妖怪とかの一種。うん、妖怪っていうか妖精だよね、向こうだったらね。
あ、そっか。
うん。ちゃんと祀らないといけないっていう意味では日本とあんま変わらないやつですよ。
そうだね。
はい。ちゃんとやんないから氷投げられるんでしょうね。
氷投げてく。
6月10日、宮城県。午後3時40分頃。駐車場で車に乗った男がスマートフォンで卑猥な内容の音声を流す事案が発生したということです。
ああ、
音声版ね。まあ多分音声だけじゃないけどね、本当はね。
まあね。
うん、マナーモードにせずに動画を流したんでしょうね。
流してしまった場合もあるもんね、だって。
不可抗力っていうこともね。
うん。
事故の可能性もありますよ。
うん。
せっかく一人になった空間で、じゃあ一本見るかと。
そうそうそうそう。
したら意外にボリュームでかかったっていう、ね。
あ、Bluetooth 繋がってなかったか、みたいな、
ね。ああ。通信切れてたわっていうことがあるからね。
そうそうそうそう。事故です、事故ですと。
事故を言い張るしかないかな。
うん。
6月11日、東京、午後5時20分頃、不審者の目撃情報がありました。不審者は身長170センチぐらい、白いワイシャツ、灰色スラックスの男で、付近にいた通行人に対し、咳エチケットについてという内容の手紙を背中に貼り付ける行為をしていたということです。
中学生かよっていう。
中学生だったら、こいつバカですみたいな紙を貼ってたところですけど、そのメンタリティのまんま何か陰謀論とかに巻き込まれた感じの男ですよね。
何なんだろう。赤エチケット守ってない人に貼っつけてくんのかな。
まあ、そうなのかもしんないね。うん。
それか、俺流の赤エチケットが書かれてるかもしんないもん
ね。ああ。こっちの方が正しいっていうね。
エチケットだから別にそれは人によってっていうかね。
まあまあそうです。
うん。何が正しいかよくわかんないもので。
まあそうですよね。最近になって続々と生まれる新しいマナーみたいなもんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。勝手なエチケット。
まあ、咳するときには、まずは大声で、失礼しますって言ってから。
驚かないようにね。
そうそうそう。
みんな心の準備ができてからっていうね。
まあ、一礼してからとかね。エチケット。させていただきますっていう。
6月11日、愛知県、午後3時30分頃、男が下校途中の児童らを1話、2話、3話と声を出して数えていたということです。
あ、
1ヶ月ぶり2度目の登場ですね。これは間違いなく同一人物ですね。
ああ、あれだ、はい、野鳥の会の人たちだね。
野鳥の会に漏れてる人ですよね、これはね。
入りたいんだけれども、
入れてないタイプの。はい。それが愛知県長久手にいるということで。
まったね。
まあ、なんというかね、罪じゃないから捕まらないんでしょうね、これはね。
もう別に数える分にはね。
そうそう。だから、なんかね、こう、例えば、日本野鳥を捕まえる会だったら捕まってるんですけど、
ああ。
観測して、計測して数えてるだけだと捕まんないっていうことですよね。
まあ、そうですね。
まあ、だから、延々とこれからも数え続けるんでしょうね、きっと。
そうね。
はい。
なんか、なんだろうね。ちょっと他のもん数えた方がいいよね。
まあもちろんそうですよね。
だから子供って言うとちょっとそういう意味で、なんかね、変なことになりますから、通報とかありますから。
不安ですもんね。
もうおじさんを数えるとかさ。バーコードの人しか数えないとかさ。
そうだよね。人を数えたいんだったら別に誰だっていいわけですもんね。
しかもバーコードってのはなんか一つの種類っぽいじゃないですかと。絶滅危惧種的に。
見ようによってはハゲワシに見えなくもないしっていうね。
保護対象な気がするっていう。レッドブックに載せた方がいいんじゃないか
みたいな。続いて声かけ。6月6日、愛知県、午前11時頃。自転車に乗った男が女性に対して、おっぱいと叫んだということです。まあね、ちょくちょく現れますよね。リビドーが溢れるんでしょうね。もう出さない、口に出さないとどうしようもない。
まあね、口なんですか、声に出したい日本語ってのもありますからね。
ありますよね。男にとってはそれだったってことですよね。
まあ確かに響きはいいよ。確かにね。
そうね。うん、なんていうか、悶々として変なことをやる前に言っちゃった方がいいと思います。うん。
おっぱいが好きだみたいなね。
そうそうそうそう。
河原で叫ぶとかさ。
その分には全然問題ないですからね。
うん、みんな、うんうん、そうなのかって。そうだね。
6月7日、兵庫県、午前9時30分頃、自転車で通行中の成人女性に対して、ハンドルを掴んできて、この辺はうちの土地や、誰に断って家建てとるんや、などと意味不明なことを言って立ち去ったということです。不審者は85歳から90歳ぐらいの男だったということです。
まあ、本当なのかもしれないけどね。
まあね。ただ家は建ててないんでしょうね、通報されたってことはね。
そうね、う
ん。勘違いですよね、これは。
まあ、ちょっと記憶が飛んじゃっててね。
そうね。
うん。
あと通学路とかね、通勤のための道だったりするんですけど、通ったやつはみんな敵に見えてるんでしょ。
まあ、もうおじいさんの言ってる時代は、まあね、そういう時代があって。
お。
一応、土地の権利書とかそういうのはいろいろあったんでしょうけどね。
ああ、今年永年資材法の頃はっていうね。
多分、まあ、藩の時代じゃないですか、みたいな、ね。幕府直轄のとか言い出すかもしれないね。
廃藩置県が行われる前にね。大久保利通の前ですよね。
それにしちゃおじさん若すぎるだろうっていう気が
します。垂れ込みできました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月9日、大阪、午後5時10分頃、若い男性が下校途中の児童に対し、高輪市中の幼馴染の幼馴染と声をかけてきたということです。
ん？
それは知り合いの知り合いレベルですよねっていう。
まあ、幼馴染の幼馴染って、普通は一緒のはずだよね。友達のはずだよね。
ああ、紹介されてないっていう。
普通一緒に遊ぶでしょ、幼馴染って。何別のコミュニティとかないでしょ、幼馴染の時に。
つまりそんなに仲が良かったわけじゃないんだろうね、相手的には。
まあ、そうだろうね。
うん。一緒に紹介して3人で遊ぶほどではなかったんでしょうね。
ちっちゃい頃見かけたことがあるレベルだろうね。まあ、地元は一緒だから仲良くしてくださいよっていうことなのかもしれないけどね。
垂れ込みいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月10日、奈良県、午前8時頃、高齢男性が通行中の子供に対し、偽中学生、帽子をかぶれと声をかけてきたということです。
おー。
おー。まあ多分この辺の中学生は帽子をかぶる校則があるんでしょうね。
かぶんないと、もう偽物だよと。
ああ、そういうこと。かぶってないやつは偽物とみなすっていう。
俺ルールでは。
俺ルール。まあ、かぶらなきゃいけないの反対語はそれじゃないよねっていう。
そっか。偽中学生めって言ってた。
そうですね。
まあ、帽子って今あるの？
あ、あるんじゃない？
学童帽みたいな。
そうそうそう。
ああ、いや、それかもう、何でもいいから、つまり野球帽を被るべきだと。
お
いや、だって、カツオとかみんな被ってるじゃないですか。
イメージの話ね。
子供のイメージは野球帽だろ、多いと。
俺が思うにって話です、ね。
そうそうそうそう。う
ん、俺が思うに学生は帽子を被っているべきだって話ね。
そうそう。
そうじゃないからお前は偽物だって話か。
やっぱ単発で帽子でしょと。
坊主だろと。
うん、そういうことなんだよ。
半ズボンも履けと。
そうそうそうそう。
走るときには変な音がしろと。
ステレオタイプです。
ステレオタイプ。趣味は野球。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり貴重ですね。
あ、ポルノ基調ね。
まあ、なんですかね。なんかこう、見えないじゃないですか、我々からは。
あ、そうね。最近はもうなんか見えないですよね。
だから、どんな人がね、今やってんのかなっていう、まあ、しっかりした人がちゃんとやってんだろうと思ってたら、こういう感じだったりするわけだと。
まあ、そういうこともあるってことですよね。まあ、
どんだけ飛行機が安全かってことが分かったよね、最近、
ね。そうだね。この間の新幹線同様にね。
もういいんだと。ポルノ見てても大丈夫と。
ちょっとぐらいの異物はなんとかなるってことですよね。うん、
まあこれ何ですかね。そのまま着陸とかしてほしくないけどね。
そうね、もちろん。
なんかこう、いやいやいや、こっちの方が興奮するんだ、みたいな。いや、今までは、何ですか。安定飛行の時だけやってたけれども、
うん、
最後だしと。
はいはいはい。
着陸時もやったらどうなんだろう、みたいに思っちゃうとこもあるよね。
一般的には一番危ない時だけどっていう。まあ、せめて賢者タイムの時に着陸してほしいですよね。
ああ、異常に冷静だと。
もう最高に興奮してるのはちょっとやっぱ上空で過ごしてほしいですよ。終わった後着陸。これがベスト。
俺は賢者タイムで着陸した方が安全だと思っていると。
そうそうそう。
故に必要な行為だと。
あの時ほど他に欲望がない時はないですからね。
確かに。
うん。雑念がないじゃないですか。さあ、第2弾探そうかって気分にはならないですもんね。
そうだね。
うん、
ああ、それは、あり得る言い訳だね。
そう、だからもし、これが科学的に証明されちゃったりすると、その、安定飛行中の5分間の G 行為は合法みたいな話になりかねないわけですよ。そういう判決がイタリアとかで出されてもおかしくないっていう。
だからそうなるとさ、
うん、
乗客にも認めろとか、俺も不安だと。ああ着陸の時。
どうしてこの鉄の塊が飛んでるのかわからないと。
そうそうそう。不安で仕方がないんだと。
はいはい。気を紛らわせるためにね。
そんなシーン見た気がするんですけどね。
ああ、それもやっぱりダンディで見た気がするっていう話ですよね。うん。
先取ってるね、だいぶ。
だいぶ先取って、やっぱ日本の AV はファンタジーとして近未来を言ってるってことですよね。
いや、SF としてはもうかなりのものですよ。
そうですよ。時間も止まるし。
そうそうそう。
うん。まあ、そんな世界が来ないことを祈りつつですけどね。
まあ、早く自動運転がね、できれば。
まあ、最低限ね。
まあ、人がいても大丈夫ですよ、と。
まあ、そう。飛行機はやっぱその一歩手前を言ってるからね。我々が乗ってる車とかの。
そうそうそう。
うん。だやっぱりそういうことも早めに起こるってことですよね。起こるべくして起きたんでしょうね。
そうだね。
オートパイロットっていう。
もういらないね、この人っていうか、もう最初からゴム脱いじゃってるよみたいになっちゃうんじゃないこう。
そうだね。乗ってきたらもうすぐ全裸ですよね。
機長全裸みたいな。いいのいいのと、あとコンピューターやるから。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。